ここからの時間は奈良県内の交通安全情報や交通安全のアドバイスをお伝えするナポくん、ナピちゃんの交通安全情報をお送りいたします。今日も警察官の皆さんと一緒にお伝えをしてまいります。まずは奈良県警察本部松田さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。奈良県警察本部の松田です。
はい、そして今日のゲストポリスご紹介お願いします。
はい、今日のゲストポリスは奈良西警察署からの登場です。はい、どうぞ。
はい、はじめまして、奈良西警察署交通課の赤川です。
はい、赤川さん、はじめまして、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。まさか自分がラジオに出るなんて思ってなかったんで、
はい、
すっごい緊張してます
あ、赤川さん落ち着いてね、はい、
はい、聞いてくださる皆さんにしっかりお伝えできるよう、うん、早口にならないよう気をつけます。
うん、まあ、最初は誰でも緊張しますもんね。
はい、頑張ります
さあ、赤川さん、今日はどんなお話をしてくださるんでしょうか。
はい、突然なんですけども、うん、実はつい最近、はい、私のおばあちゃんが88歳の誕生日を迎えまして、
はい、おめでとうございます。
米寿の祝いをしようと思ってるんです。
うーん、そうなんですね。まあ、それはもう本当におめでたいことですもんね。
はい、ありがとうございます。祖母にはいつまでも元気でいてほしいんですけども、ええ、だんだんと足腰が弱くなってきているようで、うん、歩くのが大変だとよく言ってますね。
ああ、そうですか。ということは、
はい、今日は高齢者の皆さんや高齢者とご一緒にお住まいのご家族の皆さんに、うん、交通事故に遭わないようお話しさせていただきます。
はい、はい、そうですね。それに今年上半期の交通事故の特徴から見ますと、うん、死亡事故全体の約6割が高齢者の方なんです。年齢を重ねるごとに身体機能が大きく変わってきますからね。
うん、
そうなんですよね。年齢を重ねるごとに視力が低下したり、視野、目の見える範囲ですねが狭くなったりしているんで、事故に遭わないように気をつけてほしいです。
うん、はい、視力や、視野が低下すれば距離感が間違ってしまうとか、うん、実際より車が遠くに感じたり、うん、車や人、自転車を見落としてしまったりしますもんね。うん、その分だけ交通事故に遭いやすくなってしまいます。
うんうん、確かにおっしゃる通りで、ちゃんと見えていないってものすごく怖いことですもんね。
そうですよ。うん、だから安全確認をするときは目を動かすだけじゃなくて、うん、体全体を使ってしっかり右、左、右と安全確認をしてくださいね。うん、
はい、車を運転される方も目だけじゃなくて体全体を使って安全確認しましょうね。
うん、
はい、それに年齢を重ねるとどうしても耳が遠くなって、
うん、
車とかのエンジン音が聞こえなくて車に気づくのが遅れたりします。
うん、
はい、最近はね、ハイブリッド車や電気自動車などを走っているので、うん、エンジンの音が小さい車はたくさんあります。
そうですね。
後ろから近づいている車に全然気がつかない、うん、なんてこともありますからね。
うんうん、
最近はハイブリッド車とか電気自動車以外に電気で走るバイク、電動キックボードもあるんで、うん、より一層注意してくださいね。
うん、そうですね。ハイブリッド車って本当に後ろから来てても静かすぎてわからないっていうこともありますよね。
はい、ですから音だけの確認じゃなくてしっかりね、うん、目でも見て安全を確かめてください。
うん、はい、私も気をつけたいと思います。
はい、お願いします。うん、それ以外にも高齢者の方は歩く速さも遅くなってます。
うん、
一般的にご高齢の方だと歩いて1メートル進むのに1秒かかります。はい、
うん、
一車線道路だと道幅はだいたい 5,6 メートルぐらいですので、うん、横断するのにだいたい 5,6 秒かかりますね。
横断するのにかかるのが 5,6 秒ですと、そこまで時間はかかっていないように思うんですが、
いやいやいや、北山さん、
はい、
5,6 秒あれば時速40キロの車は、うん、50メートルから60メートル進むんですよ。
そんなに進むんですか。
そうですよ。うん、渡り始める時にはまだまだ遠くにいてると思ってても、車はあっという間に来るんで、信号機のある横断歩道では時間に余裕を持って横断してください。
はい、
車を運転される方も足腰が弱くなるとブレーキを踏む力も弱くなるんです。ご高齢の方は一般の人と比べるとブレーキを踏む力が半分くらいになるそうです。
ブレーキを踏む力半分くらいになるんですか。
はい、
ってことは停止する判断、ね、この止まるまでに時間がかかってしまうっていうことになっちゃいますよね。
そうなんです。停止する判断が遅くなっちゃうと さらに長く長く時間がかかってしまいます、
うん、つまり車間距離っていうのは長く取っておいた方が良いということになりますよね。
はい、北山さんとその通りです、うん、ご高齢の方だけではありませんが、全ドライバーの皆さん、うん、車間距離は長く長く取りましょうね、うん、
そうですね。交通事故に遭わないために車や自転車、人など動いているものはしっかりと距離を取ることは非常に大事です、
はい、
距離を空けてればそれだけ危ないと思ってから対応する時間が取れるので、
うん、確かにね、おっしゃる通りですよね。安全のためにしっかりと距離を取ることが大事なんですね、
はい、距離を取ることはもちろん大事ですけれども、はい、車のスピード速度も非常に大事です、
はい、
そうですね。スピードが速くなればなるほど停止距離は伸びていくんで、
うん、この停止距離って言いますと車が止まることができるまでの距離のことを指しますよね、
はい、あの停止距離は運転されている方がブレーキを踏もうと思ってから止まるまでの距離ですね、うんうんうん、
それでですね、一般の方が時速40キロでだいたい乾いた道路を新品のタイヤの車で走ると、はい、止まるまでに約16メートル、うん、60キロだと止まるまでに約30メートルくらいかかって、うん、停止距離は2倍近くに変わります。
速度がこれ20キロ違うだけで停止距離2倍近くになるんですね。
はい、そうなんです、はい、あの身体機能の低下で停止の判断がこれ遅かったりすると、うん、さらに止まるまでに距離がかかってしまうんです。
そうですね。
いくら車同士の距離を空けたからといってもスピードが速ければそれだけ危険なんです、
うんうんうんうん、
安全のためには周りと距離を取ることだけじゃなくて速度を落とすことが非常に非常に大事なんです。
はい、もう私もね、普段から気をつけてはいるんですが、さらに気をつけますね。
はい、よろしくお願いします、
はい、
皆さんも気をつけてくださいね、うん、それと高齢者の方には特に気をつけていただきたい交通事故があるんです、
うん、特に気をつけていただきたい交通事故は一体どんな事故なんでしょう。
2つありまして、はい、1つ目は歩行者と道路が横断するとき、
はい、
もう1つ2つ目が自転車やバイクを運転するときです、
うん、この2つのときがご高齢の方が交通事故に遭いやすい状況だということですか。
はい、このときにご高齢の方だけが交通事故に遭いやすいというわけではないんですけどね、特にこの2つのときは事故に遭えば大怪我や、うん、命を落とされる、そういう可能性が非常に高いので注意していただきたいんです。
なるほどね、まあ、確かに車を運転中に交通事故に遭うよりも、うん、歩いている時とかあと自転車とかねバイクに乗っている時の方が車とぶつかったりすると大怪我をしてしまいますもんね。
はい、特に道路を横断している時の中でも、はい、朝方の早朝や、うん、夜間の暗くなった時に交通事故に遭うことが非常に多いです。
はい、
特にこれからの季節は日が短くなって、うん、暗い時間帯がすごく長くなります。
そうですね、
いつも注意していただきたいんですけども、うん、周りが暗い時間帯は特に気をつけてください、はい、
そうなんです。歩いている人からはライトをつけている車よく見えるんですけれども、うんうん、相手も自分のことが見えていると思いがちなんですね、うんうん、でも車からは歩いている人見えていないっていうことがよくあるんです、
はい、
それにですね、暗い時間帯に服装が暗いと車は非常に見えづらいです、
うん、
明るい服装をしたり反射材が使用されたものを身につけるなどして車の運転手から見つけやすい服装をするのも非常に大事です。
なるほどね。じゃあ身を守るためには派手な格好をしたらいいっていうことですか。
いやいやいや派手な格好と反射材を使った格好は またねちょっと意味が違いますからね。
あとはですね、
う
ん、車の運転手さんを過信しないことですね。
過信しないって言いますと、
例えばのお話ですけども、横断歩道を横断するときに車が近づいてきているとします、
はい、
自分は横断するんでここは横断歩道だから、うん、相手は車止まってくれるよねっていうふうに思って、うんうんうん、そのまま渡ろうとしようとします、
はい、
それがね過信になります。
お、
はい、もちろん横断歩道は歩行者優先で、うん、車は止まるのが当たり前なんです、でもね残念なことなんですけど、うん、まだまだ止まらない車がいるんですね。
そうですね、
そうなんですよね。歩いている方が交通ルールをしっかり守って横断歩道を渡ってたとしても車と事故になれば大怪我をしたり最悪の場合命を落としてしまうのは歩いている方です、
うん、
ですから 自分の身を守るために車の運転手を過信しないでください。
なるほどね。だから車の運転手さんを過信しないようにするということなんですね。
はい、運転手、歩行者の方すべての人が交通ルールを守っていただいて、事故が起こらないというのが一番いいんですけどね。
そうなんですよね。
ね、横断するときに気をつけないといけないということはよく分かりました。あと自転車とかバイクを運転するときにも気をつけてほしいというふうにおっしゃってましたが、やっぱりこれ車とか歩行者に気をつけないといけないということになりますか。
はい、車や歩行者との事故はもちろん気をつけていただかないといけないんですけれども、ご高齢の方に気をつけていただきたいのは、単独の交通事故なんです。
単独の事故なんですか。単独での事故っていうと、速度を出していなければ大きな怪我をしないんじゃないかなって思ってしまうんですが、
皆さん事故と聞くと車と車がぶつかる事故や、車と歩いている人がぶつかる事故を思い浮かべると思います。
確かにそうですね。
意外に思うかもしれないんですけども、毎年単独の交通事故でお命を落とされている方がいっぱいいらっしゃいます。
は
い、
そうなんですね。
今年の交通事故でお亡くなりになられた方は現在17名の方ですね。そのうち8名の方が単独の交通事故でお亡くなりになられています。
単独の事故の中でも自転車やバイクで誤って道路端の溝や田んぼなどに落ちて亡くなられた方が多いんです。一人で誤って溝に落ちて水で溺れてしまうなど、単独の交通事故は非常に怖いです。
また相手のある交通事故の場合、相手の人が救急を呼んでくれたらできるんですけれども、一人で事故をして怪我で身動き取れなくなると、助けを呼べずしばらく経ってから通行した人が気づいて、救急や警察を呼ぶなんてこともあるんですね。
そう言われますと、確かにこの単独事故、一人で交通事故に遭うっていうのはとっても怖いことですよね。
はい、ですから自転車やバイクを運転するときは気をつけてくださいね。
はい、夜間や雨で道路が分かりづらいときに道路外に落ちてしまう事故がよく起きています。見えにくい時間帯の運転はくれぐれも注意してくださいね。
はい、自転車を、運転するときにはヘルメットをしっかり着用して、少しでも危ないと思ったら自転車から降りて押して歩くようにしてください。
はい、よく分かりました。
自転車もバイクも非常に便利な乗り物ですが、一つ間違えれば大怪我や最悪の場合命を落とされてしまいます。
なので交通事故に遭わないために、今日このラジオをお聞きの皆さんには、今一度自分の運転大丈夫かな、安全な運転かなと見直してもらえたらと思います。
はい、見直すことで自分の運転で危ない点や気をつけなければいけない点が分かると思います。
確かにそうですよね。
はい、あとは他の人を乗せて運転した時などに自分の運転がどうだったかなと聞くのもいいと思います。
難しいかもしれないんですけどね、自分だけで判断せずに周りの人に見てもらうっていうのは非常にいいことだと思います。
確かにそれはいいと思いますね。
自分だけだと大丈夫だと思ってしまうことも多いですから、やっぱり客観的に見てもらうのは非常に大事です。
はい、わかりました。さて松田さん、次回のこの番組ではどういったお話を聞かせていただけますでしょうか。
はい、次は生駒警察署からゲストポリスに来てもらいます。
はい、楽しみにしております。では今日も最後にいつものあれで締めたいと思います。
はい、今日も明日も
交通安全
よろしくね。松田さん、赤川さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。さよなら。
ナポくん、ナピちゃんの交通安全情報でした。